ッセージに入りたいと思います。命の務めシリーズの第4回目ですね。で、前回、失えば得るという、ことでお話ししましたが、今日その2回目です。失えば得る。で、神の法則というのは世の中の法則と全部逆です。世の中の法則は得るためには得よ、で得たものは手放すな得たものは一銭たりとも一円たりとも手放すな、これが世の中の方法です。しかし、神の方法は得るためには失え、得るためには失えです。全部世の中の価値観とですね、逆を取ればいいんですよ、簡単に言うと。で、私たちいろいろな場面で選択を迫られることがあるんですよね。右か左かとかいろいろと。で、その時に、この世の考え方と逆を取れば絶対間違いないです。お金がなかったらば、世の中はゲットゲットゲット、我々はギブギブギブです。そうすると人々が押し入れ、ゆすり入りして押し込んでくれる全てですね、世の中の価値観と、逆です。世の中ではメンツを保て、神の国ではメンツを失えです。失えば得る。ウォッチマン・ニーがですね、若い頃、彼はまあ18か17ぐらいで救われてですね、で、まあ、20歳、学生の時に完全に主に、捧げたんです。で、その後、まあ、ほとんど同時にですね、いわゆるフルタイムの奉仕に入りまして、で、その当時は中国ではそういうフルタイムでやっている人たちというのはいなかったんですね。で、必ずまあ、皆さんご存知と思いますが、ハドソン・テイラーとかね、チャイナ・インランド・ミッションとかっていうのありましたよね。そういう宣教団がバックにあって、その資金的援助を受けて、そういう活動をみんなしていたんです。ですが、彼はそういう西洋経由の、まあ、いわゆるキリスト教というものに対して非常に、まあ、批判的というかね、要するに西洋経由のキリスト教文化、キリスト教の行事だとか儀式だとか価値観とか考え方、あるいは実行に対しては、彼はある意味で非常にですね、厳しく、ジャッジしています。で、そういう西洋経由のいわゆるキリスト教的なものに対して彼はですね、一切シャットアウトした。で、彼は完全に、主にのみ頼る道を歩んだんです。ですから一切のバックがなくて、彼はフルタイムでやってたんですね。で、彼の証っていう本が、こう薄い本が出ているんですけどね、非常に不思議な満たされ方で、例えば経済的な問題とかですね、病の癒しとか、そういうのが時を非常にね、主の時にかなった方法で与えられている、満たされている。で、彼の証を見ると、まさに主が生きて全部を計り与えているということがよくわかるんです。で、彼がですね、そのフルタイムに入った頃に、まあ要するにお金はないんですね。で、彼は非常に、優秀で、で、まあ大学の教授からですね、目をかけられていた。で、君はこれからね、学問の道に精進していけば、大学者というか思想家になると。いうふうに彼は見なされていた。で、非常に嘱望されていたんですね。ところが、ある日、その、まあ、彼、非常に病弱だったんですよ。結核がありましたしね。で、病弱で、ボロボロの服を着てですね、で、杖をこう、つきながら、街をこう、歩いてたらしいんですね。その時に、その目をかけてくれていた、その先生と、ばったり街で出会ったと。そしたらば、その先生がですね、そのウォッチマン2の惨めな状態を見てね、 憐れんで、なんということかと、君はなんというみすぼらしい状態になっているんだ、そして僕がこれほど君のことをね目にかけてやっていたのに、君はなんていうね大きなチャンスを、人生のチャンスを失ったのか、そういう言葉をかけられた。でウォッチマンリーはその時にドーンと落ち込むんですね。あのウォッチマンリーっていうのは霊的な人です。落ち込まない人じゃないんですよ。霊的な人っていうのはボーンと落ち込む時にはドーンと落ち込むんです。で彼はもう打ちのめされたんですね。でもう惨めだと、その惨めさの極みを彼はそこで経験した。ところがそのすぐ後にですね、栄光の霊が彼の上にとどまった。で彼の内側がですね、突如喜びが満ち溢れた。そういう一番惨めさの極地でですね、栄光の霊がとどまる。そして彼はもう喜び、満面喜びに溢れて、その先生に明かしてきたんですよ。主のために失うもので、ね、それに勝るものはないと。自分は大いなるチャンスを失ったけれども、しかし、キリストにあって得た。得ている。これは誠の栄光であるということをね、その先生にですね、明かしてきた。勝利です。内側が満ち溢れるんですよ。栄光の霊がとどまるとき。内側がわーっと引き上げられてですね、天国まで引き上げられる。そういう経験を彼はその惨めさの中で経験してるんです。我々は人間的なそういう、みっともなさとか、惨めさとか、メンツがないとかね、そういうときこそチャンスです。まさにそのときこそ、栄光の霊がとどまるんですよ。喜びが満ち溢れる。ハレルヤ。私たちは失えば得るんです。失えば得るんです。で、前回の復習で、ここにですね、魂の救いの原則ということを書いておきましたが、魂を救おうとすれば失う。失えば得る。これはお金だけじゃないですね。いろんな富とか名誉とか人からの評判とかいろんなそういうことも含めて、この霊的な原則は失えば得る。失わないようにすると失ってしまう。そしていろいろな我々の葛藤とか悩みとかですね、それは自分の魂を守ろうとすること自体、そのやりくり取り繕い、これが我々の葛藤の原因であるということを話しました。そして魂的なもの、メンツ、プライド、評判だとか自分の達成、実績などを失うとき何を得るか、霊的な命を得るんです。で、この時に誠の解放感と喜びが溢れてくる。このお話をしました。で、もう皆さんは何度か聞いていると思うんですけど、この魂というのはですね、命、これ2番のところに書いておきましたが、魂の特性としまして、粘着性ということをね、書いておきました。私たちの魂は非常にこの粘着力に富んでいる。まあ、いろんなね、それぞれの人に応じた何かにベトってこうくっつくんですね。それを守ろう。そこに付着したら手放せなくなっていってしまう。これが僕らの心を、に圧迫を与える。ですから、この粘着性からね、解放されるっていうのが簡単に言うと、魂の救いなんですよ。魂には、二つの要素があります。一つはですね、機能です。魂の機能というのは、思い、意志、感情でしたね。思い、意志、感情です。で、その思い、意志、感情は、滅ぼされることはないんです。しかし、魂のエネルギー、魂的なエネルギー、これが否まれる必要があるということを話しました。今復習をずっとしているんですね。今日初めての方もおられますので。で、このね、イエス様が、ルカ9章23節、24節でですね、こうおっしゃってます。新改訳でお読みしますと、 イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命、はい、これは魂ですね。もう皆さんご存知ですね。日本語の聖書というのは訳があまりね、正確でない。ここの命と書いてあるのは、自分の魂の命。魂の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の魂の命を失う者はそれを救う。で、ここで、魂の命をですね、救おうとするな。あるいは、自分を捨て、あるいは自分を否みと書いてある。これが十字架を追うことである。で、このことを、まあ、日本キリスト教ではよく自我を砕きってやり出すわけ。自我を砕き、これがクリスチャンを作るんです。自我を砕きなんて言葉どこにあります？ないです。イエス様はむしろエゴエイミー、私はあると言ってる。で、私たちは魂の救いを得ているんでしょ。4回目ぐらい前に言いましたよね。ヤコブ書にもペテロ書にも、私たちは信仰による結果魂の救いを得ていると書いてある。ならばこの魂を否みなさいってどういうことですか？これは魂の機能を否むんではないんです。魂の機能を否んじゃったら生きてけませんよ。いいですね。考えちゃダメ、感じちゃダメ、決断しちゃダメ、生きてけませんよこれはね、あなたのおっしゃる通りになっちゃいますから。いいですね。カルトがやるんですよ。ドクター・ルークもカルトって言われてますけどね。私たちはね、ロボットじゃない。皆さんは自分で考えてください。自分で決断してください。自分で感じてください。この魂の機能を失うことではないんです。私たちがここで否定しなきゃいけないのは、魂のエネルギーです。この粘着性のある、ベタッと何かにこうくっついてしまう、この魂のね、このエネルギーを私たちは否む必要がある。わかります？私たちは、この生きるときにですね、自分の思い、意志、感情を使うときに、魂のエネルギー、これをですね、まあ、フロイトという、精神分析学者はですね、リピドーという言い方をしているんです。私たちの精神の中にリピドーがある。そのリピドーというエネルギーが私たちの心の中を行き巡り、そのリピドーのエネルギーがあるところにこう固着しちゃうとですね、それが悩みを生むんだという言い方をする。で、その固着っていうのは、例えば子供の頃ね、3歳なり4歳なりの時にそこに固着する。だから過去へ戻って、その時の固着を取らなきゃいけないとか、こういう言い方をするんです。これ違う。私たちの中に確かに魂のエネルギーはあります。ありますが、じゃあその固着しているエネルギーを取るのに、過去に戻る必要があります？ないです。今この時この魂のエネルギーを取り扱っていただければいいんですよ。この魂のエネルギーを私は霊感情観念複合体と呼んでいるんです。そして、まあね、心の病を持っている人たちの特徴はですね、簡単に言いますと、しつこい、ものすごくしつこい、粘着力がある。このしつこさというのは何によるか、このエネルギーが粘ってるからです。あることにそのエネルギーが固着してしまっている。ですから、その粘着性がそもそもその人の病気の証明になります。私たちは健康な時っていうのは、心はですね、何かに固着しない、流れているんです、自由にね。で、このいわゆる粘着性自体が我々の心を病んでいる病気なんですね。あのね、皆さんね、人とこう話すときにですね、その言葉の中にある種のこう粘着性のある言葉をねこう聞きますとですね、自分自身が影響を受けるんですよ。 悩み聞いてって言ってね、聞いてやってるうちにね、だんだんだんだんね、その相手の粘着性がベタベタベタベタベタベタベタと張り込まれてくのね。うん、あ、そう、そう、とかって聞いてね。うん、あ、そう、大変ね、うん、うん、とかやってるうちにね、だんだんだんだんこっちの方がね、ベタベタベタって貼り付けられてくる。いつの間にかね、自分がね、重くされてしまう。これは敵のトリックですよ。私たちは、そういう人たちに対して、ね、その、負わされる、いわゆる、責任というか、これはない。私たちは、その一線を引いて付き合っていいんですよ。で、全部ね、重荷を負うと称してですね、追い込まされる必要はないんです。聞いて聞いて聞いて。その粘着力のある言葉が我々の中に入りますと、それが私たち自身の重荷になってしまいます。内側が自由に流れなくなってしまう。いいですね。まあ私たちはね、時にもちろんあの相手の弱さを負うということが必要な場面が出てくるんですけれども、しかしその時にはちゃんと恵みが満ち溢れます。もしその恵みがなくて、神のパワー、神の支えがなくって、自分でそれを追い込みますと、もう束縛になります。身動きが取れなくなります。蜘蛛の巣ね、がんじがらめになってしまう。しかし神の恵みが働くときは、それはですね、勝利の中で取り扱われるんです。アメン。私たちはこの内側の魂のエネルギーね、これを自分の中にも持ってますし、相手の中にも持っている。それを下手に交換してしまうとトラブルが起きる。教会の中のいろんな人間関係だとか噂話だとかいろんなものがねあって、こうね、みんなが疑心暗鬼になってしまう、このパラノイドと言いますが、なんでそういうのが起きるか、その言葉にそういう霊が乗っかってるんです。不信の霊、疑惑の霊ね、妬みの霊だとか嫉妬の霊とか、そういうものが乗っかってる。で、その乗っかってる言葉がペタッとこうくっついてくる。それね、気持ち悪いもんですから、ついつい、あ、ねえねえ、どうとこう聞き出す、人に聞いてしまう。それでまた言葉を交わすと、その言葉がわーっとこう、交換されていくうちに、みんなが平安を失っちゃう。これが、この魂の働きなんです。ですから私たちがこの言葉を聞くときにですね、相手の言葉の中にある魂のエネルギー、これがどのくらい粘着性があるかということを識別して、あまりにも粘着性のあるものだったら、それはちゃんとこうね、防御しなきゃダメですよ。それをベタってくっつけられますと、後が大変。しかし、恵みがあるならばそれを取り扱うことができます。ここのところがね、非常に重要なことです。で、この魂の、救いを多くの人はもう欲しているわけよ。私のこと分かって何とかして、私はこんなに苦しいの。みんな救いを求めちゃってるんです。救いを求めちゃってるってことは何を証明しています？不信仰です。なんで？だって私たちは救われているんですから。その出発点がそこから出発しない限りは同じことですよ。どんなカウンセリングやろうと、どんなにね、相手にね、いろいろこう、言葉をね、ぶつけても、返ってきません。そこには命が流れませんから。なぜ私たちがこの魂的なエネルギーを否む必要があるかというと、霊のエネルギーを流す必要があるからです。これね、勘違いしてるんです。いいですか？自我を砕き。砕いた後どうすんの？そう思いません？自我を砕き。砕いた後どうするの？そしていろんなね、いろんな問題が私の上にね、降りかかってきて、私の自我を砕いて、自我を砕いてってやって、じゃあ自我砕かれちゃって、その後どうするわけ？何がその後あるわけ？ないんですよ。自我を砕きっていうのは、あれはトリックですよ。嘘です。嘘です。私たちが砕かれる必要があるのは、このエネルギーの塊です。魂のエネルギーの塊。体のエネルギー、魂のエネルギー、そして霊のエネルギーがある。この魂のエネルギーで生きないことである。これ私はもう何度も何度も繰り返していますが、なぜかというと、嘘が満ち溢れているからです。自我を砕き。 これやるもんですから、皆さんクリスチャンになってしまう。じゃあなぜ私たちはこの魂のエネルギーを否む必要がある？その後が大事なんですよ。なぜですか？霊を解放するためです。内側に巻かれている霊のエネルギー、命を解放するために魂を否まなきゃダメなんですよ。ただ自我を砕き自我を砕きでもってクリスチャン生活長くやればやるほども、クリスチャンクリスチャン苦しい苦しい苦しい、どんどんどんどん地べた這いずるようにね、そういうクリスチャン生活になっちゃって何にも出てこないじゃないですか。なぜ？命を見てないからです。そうでしょ。自我を砕きっていうのはいっぱい皆さんメッセージ聞いたでしょ、山ほど聞いたでしょ。だけどその後の命っていうメッセージは聞いてます？聞いてない。なんでこんなに私は砕かれなきゃいけないのか、なんでこんなに打ち叩かれて、なんでこのねボロ雑巾のようにこんなに消耗して、もう絞っても絞ってもね一滴も出てこないのに、どこまでやったらいいんですかって思いませんでした？これがクリスチャン生活ですかと。クリスチャンの生活ってこんなに苦しくてね、どこまで行ったら解放されるんですかと思いませんでした？思ってみて。なぜそうなっちゃうんですか？命がないからです。わかります？私たちがなぜこの魂のエネルギーに頼らない、なぜ魂のエネルギーを否む必要があるか、命を解き放つためです。私たちはこの時に魂の粘着性、これはですね、いわゆる難行苦行だとか、例えばディボーションをやるとかですね、奉仕やるとかですね、何かやって解けるもんではないんです。いろんなことをねやる、カウンセリングセミナーだとかなんとかとかね、予言受けるとか暗示受けるとかいろんなことやるけども、絶対に解放されません。絶対に解けられませんよ。どの人から予言を受けようが、どの人から暗示を受けようが、絶対この魂の粘着力っていうのは解放されません。なぜ？この魂の粘着力を取り扱うのは十字架だけです。この十字架だけが私たちの魂の粘着力を剥がしてくれるんです。ただ私たちは大事なことです。この十字架といった時もね、いわゆる文学の十字架、何か自分のですね、例えば親が借金持ってた、その親の借金も自分が負わされた、これは私が負うべき十字架だ、嘘です。いろんなことをね、変な十字架を負わされちゃダメです。そういうのは敵のトリックですよ。私たちが負うべき十字架はイエス・キリストが負ってくれた十字架であり、私の十字架であり、それは 何をなすための十字架か、魂の粘着力を私たちそこから解放して命を解放するための十字架です。だからこの命を見てなかったら十字架なんか誰も負いたくないです。嫌でしょ？嫌です。クリスチャン生活は十字架を負う生活だ。嫌です。私も今日は天気が良くって、あ、いいなぁ、ちょっと車で江ノ島あたり行って海辺でぼんやりして、江ノ島で夫婦饅頭食べて、ちょっとドライブして海辺でぼーっとして帰ってきたいな。でもそれを否んで礼拝があるからやらねばならない、これは違うじゃん。こういうの十字架なんでもないです、それはね。私たちが追うべき十字架は粘着力、魂と霊を切り分ける十字架のパワーです。皆さんね、これ痛み、十字架をね恐れてる人が多いんですよ。恐れてる。あのパッションっていう映画見てね、あのパッション見てね、あ、こんな苦痛を味わうのか、あれが十字架だ、あれはキリストしか受けられないんですよ。我々がね、どんなね体ね鞭で打ってね傷つけられたって、我々が流した血なんて無意味ですからね。どんなに我々が傷だらけになろうと無意味です。私が苦しい苦しいとか言ったって無意味です。ナンセンスです。マダム・ガイオンという人がいたんですね、フランスにね。そのマダム・ガイオンはカトリックの方だったんですが、初めはですね難行苦行をやった。で彼女のね自伝があるんですよ。でね、まあ若い頃はね その清められたいと称してですね、自分の体を自分で鞭打つのね。でもう散々もう血流れるくらいに鞭打つ。しかしですね、何にも平安もない、喜びもない、解放感も来ないんです。ルターもそうでしょ、なんか修道院でもって、なんだっけ、こうやって膝でもって、うん、なんかやるとかね、いろんなことを散々やったわけでしょ。だけど全然平安もない、喜びもない。あんなものは我々いくらやったって無意味なんですよ。で、マダム・ガイオンはある時そういうね、難行苦行ですね、いわゆる難行苦行を経て、ある時に気づいたんです。私に喜びを与えてくれるお方はイエス・キリストお一人であると。そして彼女は非常にそのイエス・キリストとの交わりが深い、その証をですね、本にしてるんですね。で、彼女の本っていうのは、例えば短くて簡単な祈りなんていうのがあるんですけども、あの一冊の本でフランスのある村はリバイバルした。ほとんど全員が救われてしまう。で、彼女はとにかく主との交わり、それだけを求めて、そしてですね、その主イエス・キリストが素晴らしいっていう証をですね、しだした。そしたらどうなったかっていうとですね、カトリックからですね、迫害を受けたんですよ。で、彼女もどうなったか、牢獄に入れられちゃったんです。イエス・キリストのことを語ったら牢獄に入れられた。そしてその牢獄の中で彼女はいろんな本を書いた。むしろその中で書いた本の方が非常に甘い、非常に甘い本があるんですね。というわけで、この我々のいわゆるそういう苦行、難行苦行というのはね、コロサイ書に書いてあります。何ら意味がないと。ちょっと見てみましょうか。コロサイ書にですね、こう書いてあります。まずコロサイの2章の8節、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬように注意せよ。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に、属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではない。キリストのうちにこそ神の導したご性質が形をとって宿っている。そして、2章の終わりです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もない。エメン。私たちは一切のそういう人間的な教え、幼稚な教え、そのようなものによるこういう実行、好き勝手な礼拝とか苦行、何の意味もない。私たちに意味のあるものはただ十字架のリアリティです。そしてこれは魂の凝り固まったエネルギーを解き放つ。そしてよく砕くっていう言葉言うでしょ。砕く、皆さん好きですか。砕くっていう言葉、砕かれて、なんか好きな人多いですね。どうもね、クリスチャンマゾヒズムというか、なんか砕かれて砕かれてとかね、私砕かれたくない、溶かされたいです。えめ、私たちの内側にもし凝り固まった部分がある、何か内側にですね、粘っこいところがある、何かそういうところがあったら取り扱いを受ける必要があるんですけども、しかし皆さん、砕かれるまで堅くなである必要はないんですよ。わかります？その前に溶かされちゃえばいいんです。ほぐされればいいんです。砕かれるというのはそれほどねなんかその砕かれる砕かれるっていうのはね、プライドになってますよね。砕かれ、砕いてください、砕いて。本当に求めてんのかな、本当に求めてんのかな。僕はそう思いますよ。私は砕かれたくないです。私は溶かされたい、ほぐされたいんです。もし自分の中にそういう何かあったら、それは一刻も早く溶かしてもらうべきです。えめ、はるかに麗しいですよ、砕かれるよりも。砕かれるというのはもちろんそういう場面もあるでしょう。しかしそれはなぜ強すぎるからです。強いからです。ウォッチマニーはこう言ってます。多くの人がなぜ人生で苦しむのか、なぜいろんなトラブルを招くのか、それは強すぎるからである。 あなた方はレンガのように強いと。自分が弱い弱いって言ってる人は実は強いんですよ。自分が悩んで病気でね、心の病でものすごく強いです。自分はうつ病だとか、自分はなんとか神経症だとか、自分はなんだ言ってる人はものすごく強いです。強いんです。その強さがその人の病気を作っている。私たちは本当に弱くなっちゃったら解放です。楽です。いろんな人生のトラブルとかいろんな困難は私たちの強さに比例するんですよ。私たちが弱ければ弱いほど人生は滑らかになります。人生はね、そんなに皆さん茨みたいな人生歩みたいんですか？いや、いやです。楽しく行きたいと思いますね。今私のホームページのところにある方がね、神の栄光を表すっていうのはどういうことですかって質問してるんですよ。私わからないって言った。日本キリスト教ではいろんな言い方ありますよね。神の栄光を表すために、全ての栄光を神様にお返しします。それまで自分が持ってるんじゃないですか。あれ本当に不思議なセリフ。全ての栄光を神様にお返しします。なんでお返しするの？初めから神のもんじゃないですか。あなた持ってるからいけないんですよ。三三一、これこれ、私はこれをし、私はこれをしってね、私はこれをし、からか一貫からこれだけやってここまで来ました。全ての栄光、おかしいでしょ。私たちは神の栄光を表すっていうのはどういうことでしょうか。いろいろいろいろね、脳書きは言うことできるでしょう。しかしそんなこと言ったって無意味です、無意味です。だから私は何て答えたか、エンジョイクライストだ。我々が喜んでりゃいいんです。求めるものは何の父は栄光を受ける。ハレルヤ。私たちが喜べば栄光なの、神の。エメン。ハレルヤ、ハレルヤ。どっち選びます？南極病の道、自我を砕かれる道の、私たちは自ら魂を否む、魂に頼らない、十字架の溶かされるね、時に甘いんです。その時こそ甘い。だから十字架の扱いを恐れる必要はないんです。皆さん、本当にその時こそ幸いであり栄光な瞬間なんですよ。そして内側がね、解放されてくるの。内側が喜び、リラックスし、内側にほーっとした領域が広がってくる。これが命の経験です。この経験をするために私たちは失うんですよ。魂でもってあれこれあれこれね、ああやってこうやってうじゃうじゃうじゃうじゃうってどんどんどんどん自分をこうやって狭めていく。そういうところに自分を狭めちゃったら何の喜びもなくなる。自分を解放していく。むしろその時こそ魂は休むんです。これが十字架の働きです。なぜ十字架がいるんですか。命を生むためです。ここに書きましたように、十字架のパワーは、内なるパワーは命を産出するためにある。霊と魂を御言葉によって切り分ける。この時に魂のエネルギーの源が溶かされます。時に強い場合は砕かれるかもしれません。しかし私たちは溶かされた方がはるかに幸いです。その目的を忘れないでください。何のために主はそういう取り扱いをするんですか。命を内側の隅々に行き巡らせ、内側を解放し、内側を滑らかにし、命の領域を私たちの中に広げるためです。エメン。命が内側に満ち溢れる経験をすれば、皆さん、私たちは手放すことを恐れません。なぜ？失った後に得るものが素晴らしいからです。失えば得る。この命を私たちが求めているかどうかです。神の国は、前にも申し上げましたが、もう一回言います。命の面と統治の面、 そして命は私たちが霊が再生された時に御霊によって得た命です。この命を種のままにしとくんではなく、増やす増やす、まず自分の中で増やしていく、この命を成長させる、これが十字架の目的でしょ。ここを見てないからクリスチャンになっちゃう、自我を砕きの、ね、クリスチャン生活になっていってしまうんです。これ味気ないですよ。自我を砕き、自我を砕き、何が出てきますか。何も出てこないでしょ。皆さん散々聞いてきたでしょ。自我を砕き、私たちはそういうね、霊的な不毛地帯から解かれる必要があります。内側の命を解放し、エンジョイがあるかどうかです。皆さんね、内側のエンジョイというのはね、どういうことかというと、何かをすることによって楽しんじゃないんですよ。もうただ内側が躍動し喜んでいる。だからね、自然と顔がほころんでくる。なんで嬉しいのかわからないけど、嬉しいから嬉しいと、それ以上言えない。キリストは私たちを苦しめるために召したんですか。キリストは父のもとに戻る前に何とおっしゃったかというと、私の何を残すって言いましたっけ。私の不安をあなた方に残します。私が与える不安は世が与えるようなものではないから、その不安の中にとどまっていなさい。私はあなた方に苦しみを残します。退屈を残していきます。私が与える退屈はこの世が与える退屈ではない。その退屈の中にとどまりなさい。不毛の中にとどまりなさい。違う、イエスは私の平安を残すと言われたんですよ。私の平安はこの世が与えるようなものではない。私の平安のうちを歩めと、そして私の喜びをあなた方に残していくと。私が与える喜びはこの世が与えるようなものではない。あなた方からその喜びを取り除くことはものはないであろう。クリスチャンが喜んでいなかったらどっかおかしいんですよ。偽りの教えか何かでもって束縛されているんです。私たちの内側からふつふつと込み上げてくるもの、ふつふつと溢れてくるもの、これが命です。私ね、小学校の頃ですね、フランケンシュタインってのありますでしょ。で、あの小説というか、なんか見たんですね。映画だからなんかかな。で、思ったんですよ。ね、要するに、肉と骨集めてきて、ああやって人間みたいな格好を作ればね、人っていうのはなんかできちゃうのかな。だけど、その肉集めて、そのね、人の格好を作ったって、それ生きないだろうな。そうすると、何が人を生かすのか、その境目はどこにあるんだろうって考えたことがあるわけ。それで命って一体何だろうなって思ったんですよ。それがね、小学校3年生の時ですね。で、どういう場面かというとね、床屋さん行ってたんですね。で、床屋さん行って、その少年マガジンっていうのを読んでたわけ。漫画です、漫画。で、その漫画の中に命のことが書いてあったわけよ。で、フランケンシュタインの話が出てて、ね。で、そのフランケンシュタインはなんか、作って死んだ人をなんかね、手術して、そこに雷かなんかの電気流したら生きちゃうわけでしょ。だけどね、命っていうのはそういうものなのかな。一体何なんだろう、命って。と思ったんですね、小学校3年ぐらい。で、命はなんだとこう思ったわけですよ。ですから、まあ、医学部行って勉強したっていうのも、それもあるわけです。命ってなんだ。じゃあ一応博士号もらいましたけど、命って何かわからないんです。命って何かわからないんです。わからないね。体の構造はこうなってああなってどうのこうのっていろいろ言えますけど、命を見た人はいないんです。だから人がね、亡くなる時と生きている時の境目ってどこにあるんだろうかね。霊が離れる時、それは死でしょ。肉体の死であると聖書には書いてある。人を生かすものは何が生かすのか、 霊です。霊が人を生かす。そしてイエス・キリストはが喋った言葉、私があなた方に話した言葉は霊であり命である。人を生かすものは霊であり、肉は何の役にも立たない。その霊を受けたんです。いいですか。イエス・キリストが語ってるところへ近寄って行ってた時に、イエスの言葉から命がビンビンと伝わってくるんですよ。その命が周りの人を生かしていくわけね。だからクリスチャンはああせよこうせよ神の栄光を表すように生きなさいとか、そんなんじゃないんです。神の栄光を表すように生きましょうなんてクリスチャンになりますよ。クリスチャンになります。私たちはそんな標語によって生きるんではないんです。何によって生きるんですか。霊です。内側の霊が喜び、霊が解放されるとき、私たちからパワーが流れる、命のパワーが流れる、命が溢れ出る。これが人を生かすんです。真理は人を生かすと言ったってね、理屈知ったって人は生きないんです。理屈を知って生きるならばね、学者はもっと生きてるでしょ。だけど学者なんて一番死んでますからね。もうつまらない人生を送って私たちはそういう理屈ではないんです。真理っていうのは理屈ではないんです。その真理のリアリティに生きるんです。それはじゃあどういう領域ですか。命の領域です。命の領域に生きるときに我々は生かされる。そして私たちを通して流れる命のパワーが人を生かすようになるんですよ。えめ。そのために私たちは十字架の取り扱いがいるんです。恐れる必要ない。十字架は皆さん甘いんです。喜びがある。むしろ自らそれに任せてった方が幸いです。外国人はですから自分は自分の十字架に口づけすると言っている。甘い経験である。甘い、自分が切り取られる甘い経験である。そしていろいろな出来事がですね、まあありますよね。で、大事なことはそれが良かったか悪かったかとかね、よくロマ書の神は全てを働かせて益にしてくださるね、これを一生懸命こう自分にね、気にしてくださるから大丈夫大丈夫ってやる人がいるんだけども、それもまた苦しちゃうんですよ。大丈夫大丈夫、でも大丈夫ならないからねだって大丈夫だったら大丈夫大丈夫なんて言う必要はないじゃないですか。なぜ言ってるわけ。大丈夫でないと思ってるから。ああ神様働かせてくださるから大丈夫大丈夫ってやってるんでしょ。自分が大丈夫だと思ってないからですよ。もう立ってるところはどこに立ってます。不信仰に立ってる。本当に大丈夫、全てが益になるんであれば言う必要がないんです。そうでしょ。皆さん今椅子に座ってますよね。この椅子は大丈夫大丈夫大丈夫潰れない潰れない潰れない、言う必要があります。ない。なぜ。信じてるからです。信じてるからです。信じていたらただ単純に座るだけ、ただ身を任せるだけです。楽ですよね。私たちはこのね、何かを益にしてもらうとかね、そういう価値判断で判断するんじゃないんですよ。全ては命が生み出されているかどうかです。あることがあった後、内側が自由になってるかどうか、解放されてるかどうか、内側に平安が増し加わっているかどうか、伸びやかな命の感覚が増えているかどうか、油の荷が増えているかどうか、内側から溢れてくるものがあるかどうか、これで判断するんです。えめ。そのために神は私たちにいろんなものを配在してくださっているんですよ。そして神は約束があります。私があなた方に抱いている計画はこれである。あなた方に災いを与え、トラブルを与え、人生の観難苦行を与えるためである。人生は重荷を背負って坂道を登るがごとし、くじけてはならない歯を食いしばるように、主はこう言われる。 No、 私があなた方に与える計画はこれである。私が与える計画は何でしたっけ。あなた方に将来を与え、 希望を与え、平安を与え、命を与える。だからその計画に任せていれば、皆さんは命を得ていくんです。何かを失うかもしれない、しかし命を獲得するんですよ。これが神のご計画です。神は何をしたいんですか。命を産出し、命を増殖し、命を解き放つんです。これが神の永遠のご計画ですから、全ては命で判断する。何かあった後、私の内側が命が増し加わっているかどうかです。今日の暗唱聖句ですね。命は神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育つ。どのようにしてか人は知らない。命を知り尽くすことは我々にはできないんです。命を自分で説明することはできない。知らなくて結構です。知らなくて結構です。地は人手によらず実をならせる。はじめに苗、そして次に穂、次に穂の中に実が入る。実が熟すると人はすぐに釜を入れる。収穫の時が来た。この後に寝ている、あ、これ書いてもね、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに育つ。寝てても育つんです。何に任せるんですか。命のパワーです。皆さんが内側に持っている命のパワーに委ねるだけ。この時内側の命の領域が拡大し、それが皆さんを通して流れ出る。これが神のご計画です。祈りましょう。ハレルヤ。オージーザス、ロージーザス、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、オーハレルヤ、ハレルヤ。主を感謝します。私のうちに命の種がまかれたことを感謝いたします。ホー、ジーザス、この命は私たちが寝ているうちも育つことを感謝します。人はどのようにしてかわかりません。しかしこの命は自動的に育つことを感謝いたします。ハレルヤ。おお、私たちは思いによる善悪の判断とか右左の判断ではなく、命の判断をすることができますように。神のご計画は私たちのうちの命を産出し、成長し、それを増殖させることであります。命の領域は喜び、平安、安息、満足、あらゆる積極的な良いものに満ちた領域であることを感謝します。その領域には影はありません。暗いものはありません。お、欲求不満、フラストレーション、イライラ、不安、緊張、思い煩い、そのようなものは一切ありません。神の国はあらゆる積極的な良いもので満ちている国であることを感謝いたします。ハレルヤ。おー、ジーザス。主、あなたは言われました。私の平安をあなた方に与える。私の喜びをあなた方に与える。私の話した言葉は霊であり、また命である。もし今ここにイエス・キリストが生きておられるならば、命のパワーがイエスの口からビンビンと伝わってくることでありましょう。イエスは宗教をやっていたのではありません。もっともらしい顔をして、そういう宗教者、そういう存在ではありません。主は命の塊であります。エーメン。 私を宗教から解放してください。宗教の道から命の道に転機することができるように、宗教の欺きから解放してください。何か清く正しく美しくクリスチャンっぽく最もらしい、そういう生き方があったから私たちを解放してください。私たちは命を解放する民であります。命をエンジョイする民であります。命を解放し命を交換する民であります。私はキリストにあって満ち満ちている民であります。キリストの内にこそ神の実質が形をとって宿っているのであります。そのキリストが今命を与える霊として私の内にいますことを感謝します。このキリストに頼ります。ハレルヤ。そのためにどうぞしよう、私たちがこの魂のパワー、魂の何かに頼むことがありませんように。特に私たちの魂は粘着性があります。いろいろなものに粘着いたしますが、しかし主よ、どうぞその粘着から切り離してください。十字架によるメス、御言葉のメスによってそれを切り離してください。今まで気になっていたもの、あらゆる束縛まとわりつくものを、これは御霊のメス、御言葉によって切り取っていただくように、自由を獲得するように、自我を砕き、このような宗教から解放してください。私たちは魂のパワーによって生きるのではなく、霊のパワーによって生きる存在であります。私の思い、意思、感情はますます豊かに用いることができますように、ますます思いをクリアにしてください。ますます意思を柔らかく、そして感情を豊かにしてくださいますように。喜び、また落ち込むときは落ち込み、主よ、そういう豊かな感情経験ができますように。凝り固まった感情ではないように、泣くときには泣き、喜ぶときには喜び、叫ぶときには叫ぶ、自由であります。ハレルヤ。おお、この魂がますます豊かに生きます。霊のパワーによって油塗り込まれるとき、私たちの魂はますます豊かに活動するでありましょう。おお、そして私たちが喜びにあふれ、おお、天の父にも願い求めたことはすでに叶えられたと信じ、あらゆる良きものを受けるとき、私たちに喜びが満ちあふれ、それは父の栄光であります。おお、ハレルヤ。見せかけのもので欺かれることはありませんように。私たちは豊かな民であります。満足し喜びの民であります。主を安我慢をいたしません。私たちは本当に喜ぶときは喜ぶ民であり、大内側が満ちている、そういう存在になることができることを感謝いたします。武士は食わねど高ようし、おお、もうやめます。私たちはもう持っております。ハレルヤ。満たされておる民であります。イエス、ロー。おお、ただ内側の魂がこれを閉じ込めてしまっていることを、主よ、まだまだ見ることができます。しかしそこを、主よ、あなたは適切な方法、タイミングで取り扱ってくださることを感謝いたします。その十字架は痛くありません。むしろ甘いのであります。私は砕かれることを好みません。溶かされることを好みます。お、内側のその固いところを、粘着しているところを、主よ、あなたの愛を伴った御言葉のメスでもって溶かしてください。癒着を切り取り、魂から霊を自由にすることができますように、命を解き放つものでありますように。おお、どうぞ宗教の霊から解放してください。宗教の思いから解放してください。いわゆるキリスト教の伝統だとか実行から解放してください。私たちは自由を民であり、命をエンジョイする民であります。ハレルヤ。おお、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、命をあふれ流れさせる、命を享受する、命を蓄え、命を発表し、命を流し出すものであります。ハレルヤ。おお、内側に何かまだ虚しい、力の欠けている部分、しらけている部分、おお、そういう部分があったところ、主によって探っていただくように、御霊によってそこを探っていただくように、そしてその部分、おお、とこしえの命に導いていただくように、 主よ、御霊により我が内に傷ついた道のあるかないかを探り、私たちを常しえの命の道に導きたまえ。我々が得た命は私たちが想像するよりもはるかにパワーに満ちたことのものであることを知るように、おお、あなた方は力を持っていることを信じるように、あらゆるもう良きものを持っていることを信じるように、信じなさい。そして満足するように、満足するならば経験するであろう、満足するならばエンジョイするであろう、満足するならばそれを味わうであろう、ますます満足するであろう、ますます豊かとなるであろう。おー、ジーザス、持っているものは、持っているものはますます豊かになるであろう。ハレルヤ、主を感謝します。お、私たちは持っている民であります。ハレルヤ。手を挙げてください。天の啓示を受けるよう、すでに得ていることを信じ、お、主の取り扱いの御手にすべてを委ねるように、明け渡すように、おう、主の十字架の取り扱いは甘く、内側を解放し、喜びをあふれさせ、命を解き放つものであることを信じるように、霊的な不毛から解放されるように、命に満ちあふれるように、 Receive, Receive, Receive。おー、レシーブレシーブ、おー、豊かな民よ、命の民よ、おー、レシーブレシーブレシーブレシーブ、おー、ハレルヤ、あらゆる古いものを宗教から解放され、自由を享受するように、命をエンジョイするように、お、内側に命の領域を拡大し、エンジョイするように、お、喜び楽しむように、エンジョイするように、お、私たちはエンジョイの民であり、お、喜びの民と呼ばれるであろう、お、あらゆる良きものを受け損なうことがないように信じなさい。ブレスイブレスイブレスイブ、ハレルヤ。おー、ハレルヤ、おー、イエスイエスイエスイエスイエスイエス、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、命を、おー、命を成長させ、おー、命を流し出すように、ハレルヤ、神のこの自由を享受するように、ハレルヤ、何者にも束縛されることがないように、まず自分自身から解放されるように、エネルギーから解放されるように、ハレルヤ、おー、イエスイエスイエスイエス、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
オラサマナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ
レルヤハレルヤ、ロード・オブ・グラリー、ベロード・カム・ロブリー、シュー・ロード・ロブリー、ロード・オブ・ロブリー、主よ、あなたが命をくださったことを感謝します。あなたが私たちの命であることを感謝いたします。おお、主よ、どうぞ私たちを宗教から解き放ち、命の道へと転機させてください。おお、あらゆる今までの伝統とかそういうものから解放されますように。今までのいろいろな人間的な教え、実行、おお、それの不毛なものから解放されますように、内側に命を産出する歩みをすることができるように、霊的にますます豊かになることができるように、あらゆる面において豊かになることができるように、主よ、私たちはその命の豊かさを経験し享受する特権を持っている民であることを感謝いたします。救いは子羊と我が神にある、御座に座すお方にある。おお、すべての天使たちは、また長老たちも、神を拝していった。そして神を礼拝していった。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、賜れ、力、パワー、すべては神にあるように。エーメン、ハレルヤ。ハレルヤ。おー、イエスイエスイエス。